皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今週の物販ラジオは第10回目。先週に引き続き水谷さんと一緒に害虫化の話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
いや本当にだからうちのそのビジネススタイルと、
はい、
その水谷さんのビジネススタイルって本当に真逆ですよね。
そうですね、確かに
うちはスタッフ抱えて在庫ドーン置いてみたいな感じでやってるけど、はい、もう本当にスリム化にして、
そうですね、なんか
とにかくスリムスリムにして外注外注にして、
そうですね、なんか、ね、
はい、本当に経費を削って利益を残してるって感じがしますよね。
そうですね、まあ、固定費がまあだいぶほとんどというか、あんまりもうほとんどかからないんで。
ですよね、固定費、本当ですよね。月の固定費、本当安すぎますよね。ちょっと一回聞いたことあるけども。
はい、
すごいな。
うん。
で、それで、はい、今、水谷さんが、まあ、その、かぶせ出品の時にいろいろこう苦労して、
はい。
はい、で、その外注化、はい、をどんどんどんどんそのやっていって、
はい、
でそのでも外注化も最初結構苦労したんじゃないですか。
そうですね、やっぱりどうしてもすぐすんごい教えて、
うん、
まあいきなり 2,3 日で連絡取れなくなったりする
方もいたり、うん、ですよね、ですよね。最高で何人ぐらい抱えた時あります？
最高ででもなんか20人ぐらい行った時はありましたけど、さすがにその時はちょっと人多すぎるなって、まあ、ただ20人の中でも先ほども言ったように、管理してもらってる会長さんとかもいたんで、まあ、直で自分がやり取りしてる人ってなると、まあ、もうちょっと少なくなると思います。
ああ、なるほどなるほど、でそのまあなんだろう、外注のその、
はい、
なんていうんだろうな、まあ、目利きっていう言い方もちょっと変な言い方かもしれないんですけど、
はい、
水谷さんなりのその面接の仕方っていうか、
はい、
この外注さん使えるなみたいな、そういう判断基準って何かあります？
はい、ああ、でもやっぱり募集して毎週にメッセージ送ってこっちが返答した時に、まあとりあえずレスが早いかどうかって。
あ、
24時間経って返信来るなんていうのはもう採用見送っちゃいますね。
多
分2、3時間とかでです返してくれる人の方がもう全然多分意識が違うというか。まああとはスカイプ相談の日程決めるときにいつでも大丈夫ですっていうような人とかは割と好印象なんですけど。まあちょっとこの日程は用事はちょっとこっちは都合悪いんで、逆にこなんかの面接の日程で向こうから指定して
合わせてくれみたいな
とかはなんか今までいい人いた記憶はないですね。
なるほどね。
だレスも早くてもう何でもやりますみたいな、やっぱりそういうのは強い人の方がやっぱりいいなっていうのは。
なるほど。でもそういう人に当たるのってなかなか、はい、ないんじゃないんですか。どうですか。
そうですね。
10人中何人とかってあります。
もう10人って1人とか
ですよね。
こんなもんだと思います。
ですよね。
はい。う
ん、やっぱりまあ他でもいろいろその外注さんも他でいろいろやってる人もいるでしょうから、
はい、
水谷さんの他の、
ね、そうですね、
お仕事やってる方もいらっしゃるでしょうから、やっぱ外注さんなりにね、いろいろ あると思うんです、事情がね。
うんうんうん
うん、でも、やっぱりそこで、レスを早くするとか、はい、好印象の人っていうのは、やっぱり他の、雇ってる人も話さないですもんね、そういう人は。
そうですね、やっぱり。まあ、自分も長い会計さんも本当1年とかもう2年ぐらいになる
人
もいたりするんで、まあ、確かにそうですね。
あ、もう2年やってる会計さんいるんですか？
一番長いと、そうですね、もうすぐ2年って方も。まあ、その間になんかもうお子さん産んで出産で、まあ、ちょっと休み入ったりとか、まあ、そんなこともありましたけど、
なるほど。
本当に優秀な人ってそうそういないんで、別にそれはそれで、やめないで、
まあ、出産した後もやらせてくれみたいな。
そうですね、向こうがやっぱり別にどうされますかって聞いた時に、うん、向こうがやらせてほしいっていうのができてくれたりするんで、まあそれだったら別にその方の状況に合わせた仕事を
何
か考えてっていうような形で回していくようにはしてます。
あ、なるほどね。まあ、結婚したりとか、まあ、出産したり、ね、女性の方だったらあると思うんですけど、はい、要はネットのその仕事ってそこが一番いいですよね。空いた時間でその仕事ができるから、会計さんも。
ああ、そうですね。やっぱり外に出れない事情がある方とかがやっぱり募集してきてたりもするんで、ね、そういうのはこういう逆にこちらがお役に立ててるのかなとかはやっぱ話して思う時はある。
ですよね。
はい。
うん、だから、まあ、もう慣れたそのお仕事を、
はい、
水谷さんからもらって、
はい、
うん、それをさばいてるだけでも向こうもやりがい感じてね。
そうですね、
うん、長くこう働いてもらっている感じだと思うんですけどね、
はい、あと長く続けてもらうのにやっぱりもう向こうによくヒアリングするというか、も
うい
くら何時間でいくら欲しいんですかっていうのも絶対初めに聞くようにしてる。
ああ、なるほどなるほど。
でそこで明らかにもう普通に外に働き行きにくらいの、うん、まあ、時給求める人は、まあ、続かないと思うので。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい、はい、
まあ。どういう事情で仕事をやりたいと思ってやったとか、まあ、そういうヒアリングは最初かなり徹底的にして。
あ、なるほどなるほど。
でこのぐらいのその月々いくら2、3万円で別に1日3、4時間あって、
うん、
で他に起こす子供がいるんで別にその維持をいりませんみたいな方とかの方が割と安定したりはするかなとは。
なるほど。あれですか、水谷さんのところのその外注さんっていうのは主婦が多いんですか？
もう、そうですね、圧倒的に主婦の方というか、もうほとんどもう女性以外取ったことないで
しょ。男性の外注ってでも長続きしないよね。
そうですね、なんかあんまり最初の募集の時のコメント見ても、うん、なんか明らかにちょっとダメそうなオーラが強そうな人が多かったり。
そうですよね。
そうですね、あんま男性でっていう。
私もね、昔その個人事業主の時一度男性使ったことあるんですけど、
はい、
まあダメダメでしたね。
あ、そうなんです
ね。うん、あ、ダメだ。やっぱり、男性で中でそのなんだろう、自宅で、
はい、
うん、その外注としてやるレベルの人ってやっぱりなんかちょっと問題があるのかなって思いましたもんね。
写真撮影だけ男性の方に頼んだこともあるんですけれども。やっぱりちょっとここ直してほしいとか言うと、やっぱプライドが高かったみたいで、傷ついちゃったみたいで、ちょっと求めるものはもう私には技術的にもう無理ですみたいに、値を上げられちゃったこととかもあります
か、ね。あ、そうなんですか。
はい。なんでまあ、プライド高いのかな、男性は。
なるほどね。でもそうやってね、うまくその外注さん、今、使われてるから、やっぱりすごいですよね。はい、
ですね、なんで今も残ってくれてる外注さんはもう結構長い方もがほとんどというかも
う
なってきてるんで、だいぶ落ち着いてると言いますか。
あ、なるほどなるほど。じゃあ、新規でまた募集してるっていうのはあんまりやってないんですか？
あ、最近その、今度もう管理でまとめる専門の人欲しいなと思ったので、
なるほど。
なんかこの秘書スタッフとか業務スタッフっていう手で募集した方はいるんですけども、その方は非常によくやってくれてる方で、なんでもう 私の代わりに他の怪獣さんの全部の管理をお任せしまってますもん。
出た。
だからもう最近もう私とりあえずやることがなくなってきた。もうリサーチとかそういうのにもう集中できて、もう一般的な業務はもう全部やらなくてももう勝手に回るっていうところにあれはなってます。
いいですね。そこまで来ましたね。
そうですね。
素晴らしいな。
なんでチャットも勝手に怪獣さん同士で回す。
そのチャットをこう上から見てるみたいな。
そうなんです。あんまり自分に宙に来なくなったみたいな。
でその問題解決をもうその害虫さんの中でもう終わらせちゃってるみたいな。
そうですね。なんでもう取りまとめやってくれてるもう害虫さんとしかもう私はもう話さないという か、うんうん、
あ、なるほどなるほど、楽だね。そう
な
と、
そうですね。
素晴らしい。
なんでもう注文とかも発注関係 もう全部お任せしてるん
です、うん、発注まで。
そうですね。なんでその辺はまあ自分チェックしながらですけど、注文個数のやり方とか、はいはいはい、その辺はもう徐々に徐々に今、やってもらっているようになってるんで、まあ、発注も多分そのうち、やってもらうことになるとは。
ちなみに、その外注さんに、
はい。はい、
まあ、一番その、なんだろう、取りまとめてる外注さんが一番その、部合は高いんですか、
はい、あ、なので、それはもう月固定でいくらっていうふうに
払い
します。
まあいろんなことやってもらいたいから固定でこのぐらいはもうベースで出しますよみたいな。
そうです。募集の時にそのネットショップのそういう業務だったり怪獣さんの管理だったり、
はいはいはいは
い、いろんなこと全般やっていただける方っていう手で募集しました。
で、そこからなんだろう、
はい、
いろんなことをプラスやった場合は。またプラスで料金発生するんですか？
いや、なのでそういう細かい取り決めってまだやってないので、一応最初の段階で、
うんうん、
向こうの方が月いくら欲しいですかって言った時にこのぐらいって言ったんで、うんうん、まあじゃあ別に仕事慣れてきたらそこまで上げるんでっていう話だけですよね。
で、ちなみにいくらって言ってきたんですか？
とりあえず。
言っちゃっていいんですか？
いや、大丈夫ですよ。とりあえず別に月5万あればって言ってたんですけど、それでも1日6時間とか、7時間とか作業してくれてるんで、全然別に、ほんと取れると言いますか。
ねえ、時給で言ったらめちゃくちゃ安いじゃないですか、そしたら。
そうですね。
ねえ。福祉施設レベルですね、そっちの外注さんもね。
そうですね、最初募集2万から募集してたんですけど。このちょっとまあたまこの怪獣さんがまあかなり優秀な方だったんで、まあさすがにこれはないだろうと思って
思って、
はい、最初2万円でやってもらってます。
それを5万に上げたんですね。
そうですね。
でもそれでも何度やめたいって言わないでこう、
そうですね、
やらせてくださいみたいな、
すごいなんかもう意欲的にいろいろやってくれてる方なんで非常に助かってます。
それ助かりますね。
そうですね、なんかもう、とりあえず電話とかでパート言えばと買ってやって
だいたいその作業時間っていうのは日中やってくれる感じなんですか？
あ、そうです。
だ
いたいもう一日どの時間帯でもある程度、まあ、10時6時の間であればもう電話も一体でいつでも出れますし。
ああ、なるほどなるほど。もうあれですね、その害虫を操るレベルは本当に何だろう、なかなかこのレベルに達してる人はいないんじゃないですかね。
いやー、でも皆さん多分社員さん雇ったりとかも出てると思うんで、やっぱり直接言いたいんで、やっぱスピードはさすがにちょっと落ちるかなっていうのはデメリットとしてはあるのかなとは。
あ、なるほどね。
やっぱ思いついてそばにいたら、あ、これやっといて、あれやっといてっていうのが、まあチャットになってしまったり、まあ電話になったりするんで、
なるほどなるほど。
そういったタイムロスはやっぱりあるなとは思います。
なるほどね。打ち合わせとかちょっとできないね。打ち合わせ、ね、リアルな打ち合わせね。
そうなんですね。
はいはいはいはい。あ、そういうことか。そういうとこがちょっと悩みな部分ですか？
そうですね。やっぱり業務スピードがちょっと上がらないというか、 スピーディーさんはちょっとやっぱりいろんな外注さん絡めちゃってるんで、
はいはいはい、
落ちてるはいるんで、
あ、なるほどね、
そこはネックかなとは思ってます。なるほど、なるほど。
でもゆくゆくはその水谷さんの、
はい、
その側近っていうか、
はい、
社員っていうかスタッフを取ろうっていう、はい、あれはあんですか、予定
っていう予定はあります。
あ、なるほどなるほど。
やっぱり自分が全然関係ない、レディースとかのものやるんであれば、
うん、
なんかそういうの相談できる社員さんとかやってくれる人いればいいかなっていう思いはあるんで、
本当レディース商品は、
はい、
男が選んじゃダメです
そうですね
うちもねレディースやってますけど、
はい、
私選ばないので。
ああ、そうそうですね、うん、なんか感性的なこととか細かいところはやっぱりちょっと女性に意見
を聞きたいな、
うん、
女性じゃないとね、
そうそうそうそう、思うことは結構あるんで、うん、
やっぱりそのファッションが好きとか、
はい、
うん、そういうなんだろう、やっぱセンスのある人が、
はい、
一人二人いるとすごい楽っていうか、
はい、
商品選ぶときにはいいですね。
やっぱりそうです、
うんうんうん、
なんていうのはちょっと今考えてる、
うん、やっぱりファッション系の商品は、
はい、
リサーチツールとか使っちゃダメなんですよね。
ああ、わかります。
うん、
結構やっぱり今のいろんな実店舗でどういうものが売れてるのか
と
か、なんかリアルにリサーチしていった方が、
うん、そうなんですよね。
はい、
やっぱりそういうちょっとファッションに敏感な人とか、
はい、
うん、でもあんまり敏感すぎて、その、はい、なんだろう、結局買うユーザーが、
はい、
を見てなくて、
はい、
誰も買えないみたいな、
はい、ちょっとエリアニッチすぎて
そうそうそうそう、
おしゃれなんですけど別に大衆受けしないものっていうのはなかなか、
うん、そうなんですよね。うん、だからそういうのもちょっと感じてもらえるような人がいるとやっぱすごいいいですよね。
そうですね、やっぱり、
うんうん、うちはまあ主婦向けにしていろいろ商品開発とかしてるんですけど、うんうん、
はい、
うん、やっぱりその年代のお客さんがやっぱ集まってきてますね。
うんうんうん、うん、ああ、なるほど、
うんうん、外注さん談義がちょっと
ね、はい、
かなり、
そうですね。
はい、盛り上がっちゃいましたけど。
はい。
うん。あと、そうそう、
はい。
ちょっと噂で聞きましたけど、
はい。
なんかタイムセール、アマゾンのタイムセール。
はい、はい、はい。
なんかすごい爆発したらしいですね。
そうですね、3月の下旬にアマゾンがなんかタイムセールやったので、はい、うん、まあそれちょっと出してみないかっていうようなお話。時間をちょっともらえたので、
はいはいはいはい、
でまあ全然別に期待してなかったんでノリでやってみたんですけど、
うん、
ちょっとなんかセラセントラル見たらなんかすごい金額の売り上げが上がってて、うん、まあ、びっくりしちゃったんですけれども。
ちなみに1日いくら売ったんですか？
はい、でももう100万とか余裕で超えてました、ね、150万近く今でいったのかな。
何ですかその金額。
すごいですよね。なんでもう、ちょっと桁が一桁違うって見たんです、最初。あれってなんかゼロが多いなと思って見てたんですけど。
すごいっすよね。
すごいですね。
だって、普段、まあ、先ほどね、月商700万前後って言ってたと思うんですけど、
はい、
そうすると大体1日20万とか30万じゃないですか、売り上げ的に。はい、それがいきなり150万いっちゃうんですよ。
そうなんですよね。あれはもう在庫一気になくなっちゃってちょっと大変なことになります。
ですよね。
ですね。でやっぱり後から担当の方に聞いたら、うん、まあここまで結構なんか出たことはそうそうないみたいなこと、う
ん、やっぱりアマゾンの中でもすごい成功事例のショップだったんですね。は
い、そうみたいですね。いろいろ担当の方に後から聞いたんですけど、うん、タイムセールの時は基本なんか通常の時のセッションの2倍って話だったんで、なんか普通で考えたら多分倍ぐらいみたいですね。で、一応なんか一応先週もちょっとなんかタイムセールあったんでやってみたんですけど、うん、まあその時は 多分3倍いかない 2.5 倍ぐらいだったんですね、売り上げ。
あ、それとも30万とか70万ぐらいです
か。そうですね。
はいはいはい、はい。
で、3月下旬の頃は日曜日にやって、うん、で、4月の先週は土曜日にやったんですけど、うん、まあ全然ちょっとやっぱ数は落ちたんで。
それはその3月のその時期のタイミングも良かったんですかね。
ああ、ただ、ちょっとこれ、からくりもあったんですけど、うちたまたまその時も、セール自社でやってたんですね。
はいはいはいはい。なんでセールを自社でやったっていうのはどういうセールですか？
通常価格から、その何パー引きっていうのをもう自分でやってたんですね。
は
い
は
い
は
い、
期間を決めてってやつですか？
そうですそうです。
はいはいはい、ありますよね。
で、そこに、そのアマゾンのタイムセールまで被ったんで、多分見え方としては、
セールのセールみたいな。
そうなんですよね。っていうのがになってたんで、多分一気に出たっていうような話らしいんですよね。
ああ。
いろいろ話聞いたとき。
ああ、なるほど、なるほど。
なんで、今回の4月は、試しにそれやめてみたら、うん、まあ2倍ちょっとだったんで。
あ、でもそれでも2倍売れてるんですね。
そうですね、大体。
やっぱタイムセール効きますね。
そうですね、タイムセールなんかアパレルとかは結構出るみたいっていう話はされてました。
なるほど。でもそのセールのセール、まあ先ほど言ったそのセールのセール、
はい、
でやって大丈夫なんですか？
いや、本当はダメだったみたいなんですけど最初ダメだから修正してください的なことを言われた気がしたんですけど、
うん、
もう聞こえないふりというか、まあなんか、その営業さん忙しいみたいで、そこまでチェック回なかったみたいで。なんでまあこのままやってみようってなったら、まあ一気に売り上げ上がっちゃったみたいな感じですが。
でも結局セールのセールだから値段がまた安くなってるわけじゃないですか。
はい。
それでもう利益は取れてたんですか？
あ、それでも利益が全然出るぐらいには設定してたので。
素晴らしいですね。ちなみに、水谷さんのところの利益率ってどのぐらいなんですか？
大体でも30から40の間には設定してます。
あ、なるほどなるほど。で、セールのセールをやっても赤字にならなくて利益が出てると。
そうですね。
それで150万も売り上げ作っちゃって。
そうですね。
うわうわですね。
そうですね。
うわうわですね。
はい。
素晴らしいですね。
まあ、ただ、まあ、結構、その時の営業の方が言ってたのは、もう今後なんか、アマゾンって今、参考価格とか、まあ、自由につけられると思うんですけど、なんかその辺今後かなり厳しく。
あ、二重価格ね。
はい。
はいはいはい。楽天すごい厳しいですからね。
あ、みたいですね。で、アマゾンもちょっとそっちの方に、もうかなりどんどん厳しくしていくみたいな話はしてたので。
あ、なるほどね。はいはいはいはい。
っていうような形でちょっと営業さんに脅されたりもします。
じゃあ、そうそう、この今言った手法は使えないぞと。もう、
釘
を刺されてるような感じですね、じゃあ。
ちょっと軽く刺されてます。
まあでもその瞬、まあ、その150万でタイムセール売った後で、
はい。
あ、そっか、在庫切れちゃったから。
ですね、予約注文とかに切り替えて、まあなんとかしのいでますけど、もうやっぱり一気にもう、順位ランキングも上がったので、
軒
並みそれはもうなんで別に利益出なくてもやっぱりある程度も出してしまえば、多分かなり上がってくると思うんで。
ランキング上がればね、露出されますからね、露出度も増えるから、
なのでやる過程は結構あるんじゃないかなと。
で、その後の、まあ、補充した後は、はい、やっぱりなんだろう、前よりは売り上げ作れてる感じですか？
あ、そうですね、やっぱり安定しますね。
あ、なんか一段上に上がったみたいな。
そうですね、多分検索結果で出てくる順位が上、うん、ってか割と早めに出てくるよ、
ね。すごいですね。
ですね。で、なんかタイムセール1個でも、2週間以内に1個でも売れてれば、なんかエントリーできるみたいなんで、新規ページ作ってしまって、別に桜で1個買ってしまって、そしたらタイムセールエントリーできんで、そしたら、一気にタイムセール出せば、セッション1とかアクセス一気に集まるんで、一気にスピーディーに上がりやすくなるのかなっていうのはちょっと思います。
あ、なるほど。そういうやり方もできんだね。でもこれ、三沢さん、あれですよね、そのタイムセールを使える条件って、
はい、
これ、誰でも使えるわけじゃないんですよね。
あ、でも担当の人に聞いたんですけど、うん、なんかどんどんそういうのに参加できる店舗さんは増やしていく方向でなんか。
そうなんですか。
はい。で、今回テスト段階でちょっとやったっていう話で、で、うまくいったらどんどんどんどんその、ちゃんとした企画っていうか。
やるんだ。
はい。
へぇ
で、やっていくっていうようなことも話してたので。
今はでも担当がつかないとできないじゃないですか。
そうですね。
タイムセールって。
はい。
結局あれって、その、担当が手動でやってんですよね、あのタイムセールの登録ってね。
ああ、みたいですね。
うん。エクセルを送って、
そうです、そうです。
で、手動でやってるって聞いて、そんなやってんのみたいなことちょっと驚いて聞いたことあった、聞いたんですけど。
結構地味ですよね。
そうなんですよね。アマゾンって結構その仕組み化になってて、
はい。
もう、なんだろう、勝手に登録してくれみたいな、ポーンって投げれば終わりなのかなと思ったら、全然そこはすごいアナログで。
そうですね、アナログで。
うん、やってましたよね。
送ったエクセルの SKU とか、衛星がちょっと間違ってると、うん、ここ間違ってましたって、怒りのメール届いて、すいません。
そうだよね。あ、なんだ、こういう、結構アナログなところもあるんだと思いましたけどね。
そうですね、アナログでこれ手やるので大変ですよ、的なことは言ってましたけど。
そうだよね。まあ、タイムセールのその、登録なんか、ね、アマゾンの担当者はすげえ大変だなと思って。
そうですね、確かに。うん、
だからまあ、一般のセラーっていうか、その担当がつかない、
はい、
そのセラーは、まずそのタイムセールって今使えないでしょうから、
はい、
担当がついてる人はどんどんどんどんそういったものをね、
そうですね、
使ってってね、
そうですね、ちょっとやってみた方がいいかもしれないと今回思いました。
うそうですよね。いやそのタイムセールのネタは、面白いな。
そうですね、まあ一番びっくりしましたけども。
素晴らしいですね。あとさ、はい、今後その OEM を、はい、その、はい、水谷さんの方でなんか強化していくってちょっとちらっと聞いたんですけど、
はいはい、
うん、今後どんな感じで進めていく感じですか？
そうですね、やっぱり今売ってる商品とかでも、うん、やっぱりまあ悪いレビューで、まあ、かなりこうしてた方がとか、
うん、
まあなんかここが嫌だとかいろんなあるんで、でね、うん、そういうところをカスタマイズした商品まで投入するっていうのが一番今やってることで、うん、まああとは別に実店舗とかアマゾンでのランキングというよりか、うん、まあなんかちょっと需要のあるようなもの、うん、実店舗でも他で売れてるようなものをそのままちょっとそっくりなカスタマイズして作って、うん、まあそれを売っていこうかなとか、なんかそんなことも。
なるほど、なるほど。やっぱレビューは結構見ます？
悪いレビューはもうかなり見ます。で、他の類似商品とかのレビューも見て、何がみんな引っかかっているのかとか、そういうのは割とかなりチェックするようにはしてます。で、その悪いレビューをその改善する商品を、まあ、OEM だったり ODM だったりっていうような形で今どんどん進めていってます。
そうですね、まあ、それが基本ですね。でもね、
そうですね、
うん、うちもそうだけど、やっぱそこからそのお客さんの声に耳を傾けないと、
はい、
うん、やっぱいい商品も出てこないし、受け入れてもらえないし、
そうですね、ちょっと品質をやっぱり上げていかないと、
う
ん、
そうですね、
この前ついた悪いレビューの中で、
うん、
3ヶ月使ったらちょっとボロくなってきたっていうか、うん、なんかそんなようなクレームもあったんで、やっぱ長期でやっぱ自分扱ってるものが割と毎日使うものというか、
うんうんうん、
割と身近に使うものなので、
うんうん、
耐久性とかもある程度やっぱり求められるので、
うんうん、
その辺がやっぱりしょぼいと売れるんですけど、悪いレビューついちゃうとやっぱ売り上げ下がっちゃうんで、
はいはいはい、
その辺はもう普通の日本のデパートとかで売ってるぐらいまで品質上げていかないとちょっとまずいかなとは思ってます。
ですよね、
はい、
そうなるともうあれですね、タオバオ仕入れじゃ、タオバオとかアリババ仕入れじゃなくて、もう現地の工場と直に、
はい、そうですね、
交渉してみたいな、
はい、っていう風にちょっとやっていかないと、なんかカタログですぐ悪い評価とかついちゃうと売り上げ下がると思うんで、
下がるしね、次仕入れられないですもんね、その商品ね、もうね。
なのでそうなっちゃうと、もう新しくせっかく作った新規、育った新規ページも使い捨てみたいなことになりかねないんで、あったら長くいいものを売れば、その分やっぱその新規ページも長く売れると思うんで。
じゃああれですね、単品通販にこう、
そうですね、
シフトチェンジしてって、
はい、取ってます。
いいですね。まだまだ売り上げ上がりますね。
そうですね。なんで、まあ、ちょっとこれからまた本腰入れて頑張っていきたいなと思ってます。なるほど。
プラットフォームは Amazon でずっと行く感じですか？
いや、なんかあの、楽天と、あと今、ヤフーショッピングとか、物販でも結構あるんで、まあ、販路展開はかなり増やしていきたいな
と。あ、なるほど、なるほど。
あの、なんか、たまたまこの前、楽天の営業から、なんか、連絡が来て、
はいはいはい。
かなり安く、なんか、出店できるとか、
ね。あ、今、そんなさ、セールスやってるんですか？
そうなんですよ。
してんですか？
なんか、最初その、最初の半年間は無料、次の半年間がなんか9800円。最初の登録料6万円だけは払ってくださいみたいなことを言われた。だったら別にそんなリスクというか、
まあ、やってもいいかな。今そんなことやってんですか？
そうですね。なんかたまたま集まったね、なんか。
あ、そうなんだ。実はそれ結構ね、前、何年前だろうな、3年、4年ぐらい前かな、一度あったんですよね、はい、その、もっと安かったね。1年間無料とかっていう時期もあったんですよ。どのプランかちょっと忘れちゃいましたけど、
はい、
どっかのプランでもう1年間無料にしますみたいなのがあって、はい、それでなんか、出した人もは知ってたんですけど、はい、じゃあ、俺もできないかなと思って、その、はい、楽天の営業に行ったら、もうその、昔はそのセールスありましたけど、
はい、
プランありましたけど、今やってませんってバッサリ切られて。あ、そうなんだみたいな。
自分ももっとプッシュしたら1年無料になるかもしれない
です。いや、なんかちょっと言ってみたらいいんじゃないですか。
そうですね。うん、言うのただです
もん、ね。そうそうそう。ちょっと聞いたんだけどさみたいな。
こんなプランでやってる人いるけど、
うん、
確かにいいかもしれない。
うん、それでも何年前の話ですかなって逆に言われてね。あ、なるほど。じゃあぜひね、そういうのもどんどんチャレンジしてって。
そうですね。うん、はい。
売り上げを。上げていく、
そうです
ね、ものになっていくから、すごいな、じゃあ、ますますいっちゃいますね。
いやいやいやいやいや、物販すごい方がいっぱいいるんでね。
いやいやいやいや、いや、やっぱりね、みんな、現役のプレイヤーなんでね、
はい、
いろんな情報も、生の情報が入ってくるから、
そうですね、やっぱり。
すごい刺激になると思いますけど。
うん、
サポートメンバーもそうだし、ボードのみんなも、もう本当刺激になってますよね。
そうですね、やっぱり、なかなかこういうコミュニティ入らないと、そういった情報来なかったり、あんな飲み会とかもそこまでセミナー、会とか、そんなんなんで。
そうですね。その、水谷さんがその、まあ、ね、この物販のサポートメンバーに入って、
はい。
どうですか、その、まあ、自分で今、いろいろ、サポートメンバーとして、
はい、
会員の皆さんに、
はい、
いろいろアドバイスとか、
はい、
この間も大阪のね、
はい、
セミナーの時にも結構アドバイスされてましたけど、
はい、
水谷さんなりに、
はい、
物販こうやって使うといいよみたいな、なんかあります？はい、会員の皆さんに。
あ、そうですね。やっぱり知恵袋とかを、なんかやっぱりこの前も、ちょっと物販のメンバーの方と、ちょっと飲んだんですけど、知恵袋なんてあるもの最近知ったみたいな話、やっ
ぱり。
で、見てみたら結構いい情報が入ってるんで、これは使えるなって思ったのっていう話とかもなんか出てたんで、今更すかみたいな話とかもしてたんですけど。なので、やっぱり知らないというか、存在は知ってるけど、見てなかったり、使ってない方とか、結構やっぱりまだ、いいんじゃないかな、とか。
あ、そうなんだ。
なので、やっぱり、知恵袋は、メンバーの方に、まあ、何でも聞けるじゃないですけど。
そうですよね。
何でも聞けるんで、あれはもう、フルフルでなんかもっと使うと、すごいいいんじゃないかな、とかは、
思います。そうですね。
はい、
ああ、なるほど。知恵袋使ってほしいな、じゃあ。
そうですね。なんか普通のセミナーなんかで話してるような回答とか、なんかもう内容も普通にさらっと出てきたり。
出てますよね。
ですね。本当今旬の話題とかも本当になんか上がったりしてるんですよ。もう本当すごい勉強になるというか。
こっちも見てて勉強なんですよね、実は。
そうですね。なんかもう。
あ、そうなんだって。まあ、レベルの高い人も、会員の中でね、レベルの高い人も結構いらっしゃるんで、
はい、
そういう方も、普通に知恵袋に、回答してくれても、
うんうん、そうです
ね、やってくれてるから、非常にこちらとしても助かるんですよね。うんうん、なので、そういう、なんだろう、回答してる内容を、
はい、
まあ、ただ見るだけでも、すごい勉強になりますよね。はい、
もうすごい勉強になりますね。
ね、なるほど。ぜひぜひじゃあ、
はい、
一般の会員の皆さんは知恵袋をもっと有効に使ってようと。
そうですね、はい。
三谷さんからの推しの一言がありましたので。わかりました。じゃあ、あと、はい、時間になったので、はい、また、今後、その物販の、はい、方では、
はい、
三谷さんいろいろお世話になりますんで、
あ、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、
はい、
失礼します。